リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは京都市市民活動総合センター副センター長の土坂典子様です。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。土坂典子です。
改めて、はい、京都市市民活動総合センターの、内容についてご紹介いただけますか。
はい、京都市市民活動総合センターは、市民による自発的な、まちづくり活動、市民活動を総合的にサポートする拠点です。河原町五条を下がった人町交流館、旧菊浜小学校ですねに、の2階にあります。私たち普段そこでですね、地域とか、分野を超えて様々に活動される皆さんの運営をサポートしたり、ボランティアをしてみたいなって思われる方を、そういった団体におつなぎしたりしています。
はい、皆さんにはね、
はい、市民線
そうですよねそれでもう通ってるかなと思いますね。
そうですね、実は今年20周年、開設20周年を迎えます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
今放送しているこのラジオカフェも20周年を3月31日に
迎えます。
もうあっという間のね20年ということですが、いろんなね活動をされてきていらっしゃいますが、今日お越しいただいたのは、はい、今週土曜日1月28日の企画、市民活動支援チャリティー公開講座があるということですので、はい、そのお話をねもう、はい、教えていただきたいなと思います。
はい、チャリティー公開講座っていうのはですね、市民の方を対象にして、豊かなこの市民活動に対のをに興味を持っていただいたり、この参加を通して、市民活動団体に寄付を届けようとするイベントです。で、一つ一つ、毎回テーマが異なるんですけれども、今回はですね、地域のお祭りの継承をテーマに取り上げています。タイトル、は地、ゆい、決、祭、それぞれ漢字でね、4文字で、何かこうロゴ的に作ったんですけれども、地域の取り組みとそれぞれの継承についてというところでサブタイトルつけています。
はい、地域の地っていうね土地の地、で結ぶっていうゆいがつなぐという継承っていうの
を、ね、
継ぐっていうのかな、継で祭りというので、なんか京都ならではという感じがしますが、
そうですよね。はい、実は京都には、三大祭りが、ね、ありますので、大きなお祭りが取り上げられがちですけれども、その他にもローカルな地域でもかなりしっかりと継承されてきたお祭りがたくさんあるんですよね。で、一度高度経済成長期の中で、途絶えてしまうお祭りもたくさんあったんですけれども、その後、自分たちの文化を見直す過程で、復活してきたフェニックスのようなお祭りがたくさんありまして、その復活劇もね、こう地域を知る見どころの一つかなっていうふうに私はいつも思ってます。
はい、そういう地域が、一度途絶えたものを復活させる、そのなんかパワーも素晴らしいですよね。
そうですよね。
でまたそれぞれの継承ということで、これをまた次のね、
次世代にもね、
というところの取り組みをされていらっしゃるということを、これを、この公開講座では、公開講座とありますので、学ぶ場でしょうか。
そうですね、3つの保存会の方に来ていただきまして、それぞれの取り組みをですね語っていただきます。実はですね、コロナ禍で、3年間ぐらいお祭りがですね行えなかったっていう地域もたくさんありまして、 まあ、以前からねこのお祭りの継承はたくさんの課題があったんですけれども、例えば人がいない、若手が育たないとかですね、高齢化してしまった資金がないとかですね、その、まあ、課題を抱えていた中でのコロナ禍だったので、うん、とても危機的な状況を迎えておられるところもあるかと思います。でも、もともとね地域のつながりの中で復活したり継承されてきたお祭りですので、さまざまな方のね、知恵とかあとは専門性を持って、何かこう次世代につないでいこうとされているところが、非常に多くて、その、まあ、取り組みに、何かねこの地域だからできるっていうのではなくて、それぞれの、まあ、こう共通項、知恵の共通項を探していこうじゃないかっていうような、パネルディスカッションになります。
まあ、京都はねそれぞれのところでいろんな形で、お祭りを、ね、お堂されていたり、はい、まあ、いろんな宗教的な
ね、
お祭りもありますし、
う
ん、はい、歴史的な文化的な、ね、取り組みからの、はい、お祭りなんかもたくさんあると思うので、うん、そういう方々がね、はい、やっぱり知恵をお持ちかと思いますので、はい、そういう方々も集まってここでなん
か、ね、本当にこれから分野とかを超えた、ね、ネットワークができたらいいなと思っています。
そういうことの一つの契機に、ね、はい、なる可能性大きいですよね、はい、そういうのが、もう一度改めて開催時期場所と日時とお伝えいただいていいですか。
はい、1月28日土曜日13時半から、場所は人町交流館の大会議室で行います。
で、だいたい会場が13時ということで、
そうですね、会場13時ですね。はい、
でそこには、こう無料で参加できるんですよね。
そうなんです、来ていただく方は無料で、
はい、はい、募集中ですけれども、もう土曜日なので一度 そのあたりは確認していただいた方がいいですかね。
そうですね、お電話すぐにお電話ください。
お電話していただいて、はい、まあ、ぜひたくさんの方にね参加していただいて、
はいはい、
自分ごととつながると思いますのでね、
はい、
ぜひと思います。で、全体の概要は分かったんですけれども、後半にはそのどういう方々が登壇されて、
うん、そうなんです
ね、どういう話が伺えるかっていうところを知りたいなと思いますので、はい、一旦ここでミュージックブレイク、これ高島のセレクトの曲なんですけれども、明日があるさというウルフルズの曲をお聴きください。はい、では後半お話を伺いたいと思います。今夜のゲストは京都市市民活動総合センター副センター長の土坂のり子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先ほどね、はい、地ゆい慶祭りという地域の取り組み、はい、それぞれの継承というお話をしていただきました。はい、もう少し内容をね、教えていただけますか。
はい、このイベントには3つの保存会から、まあ、各 2,3 名の方来ていただきまして、いろんなテーマで、の下でパネルディスカッションを行っていきます。で、出演される団体さんというかお祭りなんですけれども、山科からは、羽根津踊り保存会、随心院でね、3月にやっている羽根津踊りの保存会の方、
はい、
それから右京区からは佐賀大念仏狂言の保存会、清涼寺の佐賀釈迦堂で、行われている狂言の保存会ですね。はい、はい、左京区からは八瀬郷土文化保存会、八瀬斜面地踊りをですね継承してくださっている、保存会さんが来られます。
はい
はい、
それぞれ のお祭り、うん、踊りについてはなんか、はい、ドラマチックな、ね、
そうですね、はい、本当に、ドラマチックなことだらけなんですけれども、特に羽根津踊りはですね、元禄元年からこの、 尾の地域、山科の尾の地域でね、この、羽津踊りが踊られていたという言われているんで、伝承があるんですけれども、尾の地域は尾の小町伝説のあるところで、うん、地元の子どもたちがその尾の小町と、の恋物語を、うん、こうなんていうんですかね、劇のようにしてこう、うん、歩いて歩きながら踊っていたっていう伝承があるみたいなんです。ところが大正時代に一度廃れてしまうんです、
うん、
で、大正時代に廃れて昭和の、うん、昭和48年に復活されるまで、うん、長いことこう中断していたものですから、復活するときにそれをね覚えている方々が非常に少なくって、うん、文献もないものですから、これどんなお祭りだったんだろうと、一人覚えているおばあさんがいらっしゃって、うん、その方にお話を聞きながら、こんな踊りだったんじゃないだろうかっていうことで、新たに作り直したのが今の羽津踊りになっています。
へ、
うん、今はね、小野小学校の 5,6 年生の女の子がこの羽津踊りを踊っていらっしゃるみたいです。
うん、今チラシをね拝見してるんですけど、うん、とっても可愛いね。
そうですよね、うん、この年頃ならではのこの、
そうですね、
なんか硬さというか、硬さと柔らかさのね、相まった。ちなみに羽津っていうのは梅の色の羽津色っていうのから来てるみたいです。
ああ、そうなんですね、はい、で他にもありますよね。
そうですね、どっちから言うかな、佐賀大念仏狂言もですね、
はい、
実は一度、廃れていまして、この佐賀大念仏狂言自体は伝統芸能のこの狂言、お能狂言のような茂山家の、プロ集団とはですね、
うん、
ちょっと異なる、地域のアマチュアが伝えてきた、ものなんですけれども、念仏講、念仏講ですねの中で、継承されてきた狂言です、
うん、
でね、セリフがないんです。
あ、そうなんですか。
はい、無言劇なんです。で、狂言仕立てのものとお能仕立てのものと、いろいろな演目があるんですけれども、今でも地域の方々によって継承されている。
うん、
三大、京都三大狂言の一つですね。
あ、そうなんですね。
これも復活させて、保存会という形で今は継承されています。
そしてもう一つありますね。
はい、もう一つ、八瀬社免地踊りはですね、八瀬という地域、八瀬童子、という、八瀬童子が住む特殊な地域ですけれども、八瀬童子って高島さん
何だろうと思いました。今お話伺って、
天皇さんがお亡くなりになられた時に、その、棺を担ぐ人たちのことを八瀬童子って、言われていて、鬼の、ね、末裔だなんていう伝承もあるんですけれども、やっぱり特殊なお役を担われている人たちの、住む地域が八瀬というところで、その功労によってね、八瀬全体が社免地になった、税が免除されたということですね。
そういうこと。
で、それを、喜ぶための、踊りがですね、八瀬社免地踊りで、言われて今つながれているものです。もともとはですね、非常に切り絵が精巧な切り絵を貼った灯籠をですね、頭の上に乗せて、歩くその灯籠祭りと言われていたんですけれども、今は八瀬社免地踊りという名前に変えています。
はい、なんかそれぞれなんか個性的で、なんかこうね、歴史があって、ドキドキするお話伺ってきましたけれどもその、3つの踊りを保存されている3つ、羽津踊りの保存会、それから佐賀大仏
大念仏狂言、
保存会、
はい、
で八瀬郷土文化保存会、
はい、
皆さんが、その公開講座ではお話しされる、ということですね。
そうですね、保存会の活動と地域の関わり、それから受け継ぎ伝えるための人材育成、 あとは伝統を将来に引き継ぐための葛藤と挑戦みたいなところをですね、皆さんどう知恵を絞ってらっしゃるのか、お話しいただきます。
はい、何かオープニングでは、
そうなんです、
ね、楽しみなことが、
はい、羽津踊り保存会の方に羽津踊りを踊っていただきます。
じゃあその子どもたちというか、はい、小野小学校の皆さん、
そうです、はい、来られて、はい、踊っていただきます、はい、楽しみです。
そうですね、なんかそういう若い次の、ね、世代の人たちがちゃんと受け継いでやってらっしゃるのを見るとは楽しみですよね、はいはい、そしてそういうところの、まあ、お話を伺って、
はい、
これはどういう方々が、
そうですね、やはり同じように地域でお祭りのを担われている方ですね、ぜひ来てください、うん、あとは歴史文化にご興味のある方もね、気軽に参加していただけたらなと思います。
そうですね、何かそれぞれの地域がね、歴史的な、物語を持ってらっしゃるので、
はい、
それだけでもワクワクしますよね、はい、私も初めて伺ったことたくさんあります
ぜひお申し込みは電話番号075-354-8721まで、
はいはい、そして、ウェブサイトでも、はい、検索できますか。
そうですね、市民活動総合センターのホームページに掲載しておりますので、
はいはい、では皆さんぜひクリックしてね、情報を、はい、見てください。
はい、
では時間になってしまいました。
本当早かった、ごめんなさい
今夜のゲストは京都市市民活動総合センター副センター長の土坂のり子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。